11月1日金曜日です。今日は古川流です。はい、11月に入りました。
入りましたね。大言わないといけない。
そうです、もちろんです。何しましょう、今月のお題は。
西田敏行も死にましたが、山藤昌司ね、僕大好きだったんですが、
あのかつて週刊朝日に連載されてましたよ ね、 そうそう、ね、
あの皮肉っぽくてね。なのでイラストとか、
はい、
絵とか、うんうん、イラストって限定するとちょっと狭いので、
はい、イラスト
絵でやりましょう。はい、
今月も皆さんから多くの川柳をお待ちしております。
よろしく。でこの間からね、伊沢元彦の推理をやっておりました。
はい、
で源氏物語っていうのは貴族の話ですよね。一方平家物語は武家の話ですよね。
そうです。
でもつながってると彼は言うんですよ。
はい、
で平家は、まあ、清盛の時にもう名を成すわけですよね。で武士で初めて太政大臣になった男、平清盛ね。太政大臣、太政大臣ってどっちがよく、
ね、うん、二通りですかね。
うん、で、うん、太政大臣の上はもう関白しかない。で武士のみで初めて関白になったのは秀吉ですよね。で清盛から秀吉まで数百年あるから、
うん、
清盛が太政大臣になったのはそれは大変なことだったと。
はい、
でも頂点を極めたはずの平家は清盛の死後あっという間に源氏にやられちゃうと。そして最終的には壇の裏で海の藻くずと消え去る、
うん
ね、で清盛の娘徳子、後の建礼門院を時の帝である高倉天皇に嫁がせて、その子供を天皇にしたわけですよ。でそれが平家の滅亡を共にする安徳天皇。安徳天皇壇の裏で受水した時数えで8歳、
そうですよ ね。
で、かつて平家が滅んだ関門海峡の下関側に阿弥陀寺というお寺があったんだそうです。でそこは、まあ、つまり、安徳天皇とかを祀っていたんですね。はい、で、ところが今はないと。なぜならば、これは明治以降天皇家が仏教を捨てて全てを、ね、神道形式で祀ることになったので赤間神社というのが建てられた。それ以前はね、その阿弥陀寺で祀っていたわけですよ。であの有名な耳なし保一の話、
はい、
小泉八雲の怪談ね、うん、有名になったけど、もともとは下関地方に伝わる伝説だったそうで、この阿弥陀寺が舞台、うん、で和江さん、
はい、ご紹介します。はい、若いながら琵琶の名人であった盲目の琵琶法師法一は阿弥陀寺に寄宿していました。ある時彼は自分の親代わりである住職や小僧さんたちが皆法事に行った後、この地にやってきたという身分の高い人物にお前の琵琶をぜひ聞きたいと呼び出されます。法一が使者に連れられて貴人のもとに赴き、何をご所望でございますかと聞くと、貴人は平家物語をやってくださいという。求めに応じて法一は語るわけですが、その日以来毎晩のように使者がやってきて法一を貴人のもとに連れて行くようになります。そんなことが続いたある日、住職は法一が今にも死にそうな真っ青な顔色をしていることに気がつきます。不審に思った住職は夜出かけていく法一の後を弟子の僧につけさせます。すると法一はなぜか同じ阿弥陀寺の墓地に向かって歩いていきます。そして後をつけたお坊さんが目にしたのは、周りに多くの人玉が飛び交う安徳天皇のお墓の前で琵琶を断じている法一の姿でした。法一は盲目なので貴人のいる大きなお屋敷に招かれていると思っていたのですが、実際は墓地で怨霊のために琵琶を弾いていたのです。それを聞いた住職は、
これはいかん、お前は平家の怨霊に取り憑かれている、何とかしなければ
と言って法一の体中におまじないとして般若心経を書きます。般若心経を体中に書けば法一の姿は怨霊から見えなくなるというのです。住職は、
体は見えないのだから声さえ出さなければお前は助かるぞ、だから死者の怨霊を武者が呼んでも絶対に返事はしてはいけないよ
と法一に言い聞かせます。ところが住職は法一の耳に 般若心経を書くのを忘れてしまいます。
なんとどじか。
そのため怨霊武者は誰もいない部屋に耳だけが浮いているように見えました。仕方がないので怨霊武者はせめて見える耳だけでも連れて帰ろうと宝一の耳をもぎ取って帰っていきます。哀れ宝一は耳を失ってしまいますが、住職の言いつけ通り声を出さなかったので命だけは助かります。これが耳なし宝一のお話です。
うん、ですよね。
この話で注目してほしいのは、平家の怨霊が他の話を聞いても良さそうなのに、平家物語を語ってくれと言って自分たちの話を熱心に聞いているということです。
うん、
自分たちで自分たちを鎮魂しているのです。
うん、
耳なし宝一は平家物語の成立よりずっと後の時代の話ですが、平家物語における鎮魂の考え方がとてもよく表れています。
うん、
平家一族が滅んでしまったのは周知の事実です。それを今さらフィクション化して物語の中で彼らを縦横無尽に活躍させても、平家の怨霊は喜ばないだろう。それにたとえ一時期とはいえ、平家が栄えたのは事実なのだから、むしろ栄えて滅びるまでの一大ドラマを作って琵琶法師に語らせた方がいいのではないか。どうも慈円はそのように考えたようなのです。
うん、いきなり慈円って出てきますけど、
はい、
じゃあ慈円って何者だって、まあ読んでください。
源氏物語と平家物語、どちらも怨霊信仰に基づく鎮魂文学だが、これらの作品には明確な違いがある。源氏物語はフィクションだが、平家物語はほぼノンフィクションであるということだ。
うん、
平家物語のプロデューサーは愚管抄の作者としても知られる天台座す慈円。愚管抄にこの世の乱れの原因は怨霊だと書いてあることからも、
うん、
慈円が怨霊信仰の信者であったことは明白だ。怨霊信仰の信者であり仏教の僧侶でもある慈円が平家の怨霊を鎮魂するために企画した書は、仏教の無常観をベースとした怨霊が自分たちの過去の栄華を忍ぶことで自らを慰めるという、それまでにない鎮魂の書だった。
うん、
このことは少し時代は後になるが、ラフカディオハーンの怪談に収録された耳なし宝一の話によく現れている。耳なし宝一に描かれた夜ごとに宝一を呼び出して平家物語を語らせ、涙ながらにそれを聞く怨霊たちの姿こそ、まさに慈円が目指した怨霊鎮魂の新たな形だったのだろう。
だろうと。つまりね、
座
元彦が言うのは、ずっと日本はその怨霊信仰というかね、そういうので貫かれていると、歴史がね、そういう目で見た人は彼しかいないんじゃないかしらね。
そうですね、違った切り口かと思いますね。うん、
で、前にも言ったけど、源氏物語と平家物語って全然ね、違う話で、まあ、男は平家物語すぎで女は源氏物語すぎだような気はしますがね。でさ、この間ちらっと喋ましたけど、後醍醐天皇がね、南北朝時代、北朝ですね、南朝ですね、南北朝で、で、後醍醐天皇に味方した楠木正成は、結局今の天皇系列は北朝なので、楠木正成の銅像が皇居前にあるっつうのは、そもそも小菓子べという、どこにそした国だけに濁すじゃって、つまり今の天皇家を滅ぼそうとして頑張った男があると。これもね、なるほどと、鎮魂というその捉え方でいけば、でほら、牛虎の方角、東北の方角には悪いものが入ってくる鬼門つのになってますよね。で、東京の鬼門にあたる上野の山には西郷さんの銅像が立ってるんですよ。で、西郷隆盛は今でこそ維新の英雄として認識されてますけど、もう戦争の続軍の将でしょ。だから、 賊軍とは天皇家に逆らう軍ですから、悪人ですよ。だからその証拠に賊軍の西郷隆盛は靖国神社に祀られていないのですな。なのに上野の山に立ってるわけですよ。だこれもそうなんじゃないですかね、怨霊信仰ってね。だからね、なぼでも続くんですがあまり長く続けまいねえので、はい、そろそろやめよう。
それではプラスワンに行ってよろしいでしょうか。
いいですよ、はい、前半日本語後半英語、
はい、今日はミケでお送りします。悲しき片思い You don't know